にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働く生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。本日もよろしくお願いいたします。冒頭芸能界でね、少しこうショッキングなニュースが入ってきましたね。武藤とも先日、最近気になるニュースっていうのでちょうど話題に出していたんですが、中居正広さんが、引退を、表明されたということで、とりわけ別にファンというわけではないんですが、それでもこうテレビ業界のこう一つの時代をこう牽引してきた方という印象はありますし、こんなに長くね、やっぱりこう、番組メインで番組を持たれているっていうのは、人望もね終わりな方だと思うんですが、だからといってね、こう何をしていいっていうわけではもちろんないんですけれども、この、締めくくりはこう後味悪いなと今シンプルに感じています。で、これがね、こう表に出るものとしてのけじめなのか、こうお相手女性に対してのけじめなのかっていう、こういう真意は分かりかねますが、こういう形だと、結局これからメディアもその中居さんの進退というか、この引退ばっかりに、フォーカスを当てて、このもともとあったことのこう本質っていう部分からどんどん逸れてってしまうような気がして、すでにね、誰がこう何を隠そうとしているのかとか、ちょっとまたずれているなという印象を感じています。もちろんね、こう女性が嫌な思いをしないっていうのが最優先だとは思うんですが、この何ですかね、芸能界の悪しき習慣っていうことなんですかね、こう本質的な部分からこうそれずに何かね、こう着地ができればいいななんて、こうちょっともちろん外野ではありますが思っています。これがね、こう中居正広さんのファンの方とかは本当に心中複雑ですよね、きっと。何を受け入れていいのかわからない、そしてそのままね、こう引退という形で本当にこう消化不良のまま、やり場のない思いを抱えている方もいらっしゃるんだろうなと思っています。年代的にはスマップってもうちょっと上の、私たちよりちょっと上かなと思っていて、私たち結構近畿とかの世代な気が勝手にしてるんですけどね。なのでこのラジオを聞いてくださってる方も、思いがね、いろんな思いを抱えていらっしゃる方がいるんじゃないかななんて勝手に想像をしております。ちょっとね、着地のない話で恐縮なんですけれども、私の中でもやっぱりショッキングだったので、ちょっと冒頭触れさせていただきました。では本題に入らせていただこうと思うんですが、今日は目標設定についてちょっとお話をしていこうと思います。年が明けて、目標設定とかされてる方もいらっしゃると思いますし、私も一緒にね、こう目標設定をするイベントなども募集をさせてもらっていたんですが、そもそも、目標設定ってした方がいいの？みたいなところで、確かにちょっと考えてみてもいいのかなってふと思ったんですよね。確かにいいらしいよ、やった方がきっと良さそうだよみたいな風潮はあると思うんですよね。個人の目標設定もそうでしょうし、こう仕事の中だったり、 子どもたち見ててもこう小学校に入ると、目標とか目当てとかね、何かこう自分を意識づけるものっていう機会が あるなっていうのも感じています。でもこれをこう自分がなぜやるのか、どういう意図を持ってやるのかっていうのを、ちゃんとこう理解した上でやった方がすごく効果的だなっていうのも感じていて、やらされるからやるっていうことではなくて、自分にどういう意味があるかなっていうのをね、こう目標設定するもうちょっと手前に、意識しておくことって大事だなって思っています。で、具体的にメリットっていろいろあると思うんですよね。すぐ出てこないんですけど計画的に動けるとか、意識が上がるとかね、こう向上心がつくとかあると思うんですが、今回私が思うメリット、私が感じている、なぜ目標設定をするといいのかっていうのをこう改めてちょっと考えて言語化した部分があったので、これをぜひシェアさせてもらおうと思っています。で、大きく3つ出てきました。1つ目は目標を設定しておくことで選択行動が明確になる。これはよく無糖との話でも出てくる部分ですが、私はこっちに行きたいからそれに向かう選択行動をしていくっていうことで、すごく楽なんですよね、言ってしまえば。人って1日に2万から3万の選択をしていると言われていて、で思考にこう考える思考に関しては、最大6万回やっているという、データがあるんですよね。なので実際問題そこの判断が早く楽にするっていうのは自分のこう脳的にもすごく負荷を軽くできるっていうのが実際にあります。私以前の放送で人間の思考量考える総量って本当決まってるなみたいな、すごいアップアップしてる時にお話しした回が確かあったと思うんですよねこう日常を過ごしていると、こう余裕がなくなるとこうある意味雑とかないがしろになってしまう瞬間があって、そういう時に時間軸としては今ではなくてもっと先の話になりますけれども、一つ一つの選択をこうないがしろにせず、やっぱり行きたい方向を意識してこう選択行動ができるっていうところで、ここはやっぱメリットだなと思いました。で、二つ目は、目標設定することで、その未来に向けてすごく前向きにワクワクできるという、これは感情の部分ですね。普通に考えていると、人間の脳はやっぱりネガティブに偏ってしまうので、こう見えない将来に不安ばっかりになってしまうんですよね。特にね、今の時代なんだか不安な要素いっぱいあるじゃないですかでも未来は悪くなる可能性もあるし、でも良くできる可能性も同じようにあるんですよね。そこが目標を設定しておくことで、その良くなる未来っていうのを意識的に感じやすくなりますし、どうしてもこう脳の仕組みで、ネガティブに触れてしまった時なんかにも、その目標をね、こう目で入れる、イメージするっていうところで、こう感情を元に戻してまた、そっちに向かって最初にお話ししたような選択行動ができる自分にこう立ち返る指針になるんじゃないかなと思っています。ちょっと余談なんですが、先ほどこう人が1日に思考する回数最大6万回というデータがあるというお話をさせてもらったと思うんですが、そのうちの9割は前日と同じことを考えているそうです。なので、本当に日常ですよね。今日何着ようかなとか、 今日何食べようかなとか、まあ、そういうものから本当にちっちゃいものまで、左足出そうとか、あのもう無意識レベルのものも全部含めて6万回なんですけれども、まあ、それが前日と同じことが9割だそうです。でその上で、まあ、その9割の中の、また8割がネガティブなことを考えているそうなんですよ。まあ、そういうデータがあるんですけど、なんかこれね、私あんまりピンとこなかったんですが、まあ、ネガティブと言ってもこう人間の本能的なこう危険をね察知する能力的なものもこう相まってネガティブに触れると思うんですが、あのディズニー映画のインサイドヘッドでもこうキャラクターがね、やっぱりネガティブな子が多いんですよね。あのそんなに悪いネガティブっていうイメージでもなくて、こう自分を守るために、感情としている子っていうのは、まあ、そういう子たちが多いので、結局人ってやっぱりこうネガティブにとっても触れやすい。で毎日毎日そんなことを考えているので、なおさらこう未来に対してのこうちょっと期待とか前向きになる要素っていうのは、まあ、どんどん取り入れた方がいいかなっていうのは、これは私の主観でもあるんですが、そういった意味で目標設定ってこう自分のねワクワクを作り出してくれることだなって感じています。で3つ目、最後はやっておけばよかったなっていう後悔を少しでも減らせると思っています。私ね、やっぱりこう後悔するのがあんまり好きじゃないんですよね。なんかこれでよかったって思いたいんですよ。そう、あのまあね、こう反省と分析とかね必要なんですが、でもあの時あれしとけばよかったってこう戻れないことに対して後悔するのはできる限り減らしたいなと思っていて、なので自分の目標を描いておくとか、あとこれウィッシュリストとかもそうだと思うんですけれども、こう自分のやりたいと思っている願望とか願いっていうものをちゃんとこう言語化して書いて可視化しておく、で意識をするっていうことで、あの時ああしとけばよかったっていう後悔は減らせるんじゃないかなって思っています。基本的に何事も、まあ、いつから始めても遅くないって信じているタイプではあるんですけれども、やっぱりこう、まあ、平均寿命で考えると時間って有限であって、まあ、スタートするのが1日でも早ければ早いほど、それに向かう、 こう、使える時間もそうですし、もう年齢的にこうエネルギーもね、やっぱまあ若い方があると思っているので、まあ、やりたいこととかこう叶えていきたいことがあるんだったら、いつかできればとか、まあ、今タイミングじゃないかなとかっていうよりかは、なんかこう目標設定に入れたいなというタイプです。でこれでね、なんか、できなくてもいいっていう許可も自分に出しておくことが大切かなと思っていて、結局できなかった時にやっぱりここもね、人間の脳みそがすぐネガティブに、ああやっぱり自分はできない、ああ自信がないってなりやすいと思うんですけど、先ほどもねお話ししたように、未来のことってまあどうなるか本当にわからないですよね。でももしその目標設定に入れたことが達成できなかったとしても、まあ、それはただ単にこう延長線上の未来が来ただけと思えば、何かこう新しく失ったものがあるわけではないですし、目標に入れていたことによって少しでも意識できていた自分とか、少しでもこうワクワクできていた自分っていうのにこう許可をね出して、あげればいいんじゃないかなって思ってます。でロジカルにね考えてしまうと、じゃあ何がダメだったのかとか、じゃあこうしてみようかとか、あの人に話を聞いてみようかとか、次にこう分析工夫に切り替えていけばいいんじゃないかなと思います。なのでね、取り扱いが難しいのは感情の部分かなと思うんですが、達成できなくてもこう何かがなくなるわけではないですし、少しでもこう自分のこうなりたいなとか、こうなれたらいいなっていうのがぼんやりでもあるようだったら、 こう目標設定をねしてあげるとメリットはたくさんあるんじゃないかなって感じています。今日は私個人的に感じている目標設定のメリットを3つお話しさせていただきました。1つ目は、目標設定することで選択行動が明確になり、まあ、日頃のこう思考が楽になるというところ。で2つ目は、ネガティブになりやすいところを未来に向けて前向きに、ワクワクできる自分でいられる。で最後3つ目はやっておけばよかったなという後悔を少しでも減らせるというところです。皆さんにとって目標設定はどういった、意味を持っていますか？共感いただけたり、なんか私はこういう意図を持ってやってますっていうご意見もあればぜひ聞かせてもらえたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。